この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。
キリ、
どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後ろにキリってさ、私顔文字つけたい絵文字顔つけない人でさ、うん、顔文字派な人なの。
あ、
なんか、
はいはいはい、
みんな絵文字結構やるじゃん、うん、でも絵文字なんかなかなかできなくて、いつも顔文字にしてて、でそのキリっていう眉毛キリっていう顔文字があるんだけど、
ありますね、
あれすごい好きで今の言い方の後ろに全部つけたいキリ、
まあ、キリった感じでやりましたけど、じゃあ伝わっていてよかったです。
今後もお願いします。
マジか。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、第72回です。イエーイ、
バレンタインが含まれている。あれ、
あれそうだね、
あれ
2月の3日以降だから、
節分、豆まきしたいよね豆まき、入り豆なんだってね。
ああそうだね、
あんまり知らなかった。あ、でも実際に
入り豆じゃなかったらふにゃふにゃしてない？あれ？
え？袋に入ってるやつ？
うん、
あれ入り豆なの？
あれ違うのか？いってあるのだと思ってた全部。
いや何にも気にしてなくて、全然気にしてなかったけど、なんか調べてたら入り豆、あ、そのいる、いる、なんて言えばいい、炒める、
もともと枝豆がそのまま乾燥させて大豆になるじゃん。
そうなの？え？え？え？枝豆なの大豆って？
え？
え？緑じゃん。
嘘でしょ？
嘘でしょ？
え？
こっちも嘘でしょ？
こんな小学生でも知っていることを？
嘘でしょ？本当に？
と。
え？枝豆なの？
枝豆だよ。
枝豆じゃ炒めたらあんな感じなの？
それはちょっと違う。
え、どういうこと？だってそうでしょ？
あ、最初もやしで。もやし、枝豆、大豆、
違うんだ。あ、てか一緒なんだ。
が携帯だよね、あの人たちの
あの人たちの
植物の
え、そうなの？え、じゃあでも大豆って言われてもピンとどれを浮かべていいか分かんないけど、豆腐の原料とかってことは、じゃあ枝豆が豆腐の原料。うん、へえ。でも、でもよくさ枝豆豆腐とかあるじゃん。あれはいる前の枝豆を、
いるっていうかもう
調べよう。ちょっと衝撃。
いやもう枝豆は大豆の元ですよ。それは確かです。
そうなんだ。知らなかった。じゃあ枝豆いっぱい食べてれば問題ないってこと？
問題ない。何
が？だってよく言うじゃん、あの大豆をいっぱい取った方がいいって。
あ、でも。携帯っていうか違うからね、どうなんだろう。
なんか乾燥させてないとダメなのかな。
枝豆のさらに先だからね、大豆は。枝豆はちゃんと苗になってる状態で取るじゃないですか。
あ、枝豆をそのまま炒めると大豆になるわけじゃなくて、枝豆がそのままあの苗に入ったまましばらく経つとちょっと物が変わるってことが。
そう
私は枝豆を取って、その緑枝豆を取って、うん、それを炒めると大豆になるの。
違うそれは違う。
だからいきなりあんな緑のさ枝豆がさ、いきなり炒めるとあんな風になるんだって。
ない
あ、そういうことね。
そういうこと
あ、じゃあ取る時期が違って、うんうん、ちょっとた枝豆と違うちょっと経ってから取ると、うんうん、大豆の元になる。
そういうこと。何これどんなラジオだよ
勉強のラジオじゃないかな、
う
ん、
そうだね、勉強のラジオだね、ある意味ね。
わかりました、学びました。
はい、なんかバレンタインの話をしようとしたのに急に大豆が枝豆なの、
節分だからね、
まあ、そうだね、
許してくれ。
はい、はい、ではでは今回も素敵なコーナーを用意しておりますのでぜひ最後まで聞いてください。ということでコーナーに移りたいと思います。
ういっさ、
まず最初のコーナーは、
とりあえず、はい、今日は何の日。
なんか前回にも聞いたな。
とりあえずその続きの日から行くのだ。
なんだと？
てかね、かぶってんだけど、うん、2月の3日が紙手紙の日。
紙手紙？
ふみから来てる。
あ、びっくりした。なんか頭の中でゴッドの
ゴッドね。
ゴッド
紙じゃない、紙手紙
あ、ペーパーね、ペーパー、ね、
ペーパーを書いて送ることを世界中に呼びかけることが目的で、うん、郵便マークといえば、なんて言えばいいんだろう、
四角に三角、
違う、手 の字にさ上に1個棒がついてるじゃん。なんて言えばいいの？横棒2つに縦棒1つ。あの住所言う時のさ郵便番号はっていう時に最初にさ横棒2つに下の棒
じゃん。それか。はいはいはいはい、
そうそう、その郵便マークなんだけど、最初は普通の手の字だったんだって。精神症の手の字だったんだけど、その手の字だと、海外では郵便料金の不足を意味するマークだということが分かり、それはなくなり低心症のカタカナの手というのがモチーフになって、あの今の
郵便のマーク
になったということ。で、世界で最も短い手紙のやり取りは、送った側がハテナのマーク、帰ってきた側がびっくりマークのハテナ。
何してんの？
なんかあの本の出版、本を書いた人と出版社とのやり取りで、本の売れ行きがどうですかっていう意味のハテナマークを1個だけ書いて送って、本は好調ですよ、売れ行きいいですよっていうのがびっくりマークで返ってきたっていうのが世界で一番短い手紙。
暗号みたいで、なんか信頼している間柄でしか出せない。
なんだけどさ、でもさ、あの、なんだろう、聞く側はまだいいけどさ、出版社はさ、好調ですよって書けばよくない？
いや、もうハテナ一文字で来たらもうこっちとオッケー、分かった、びっくりマーク1個で送ってやんよって感じになったんじゃない？
すごいね、すごいやり取りだなって思った。短いね。次いきます、
はい、
2月の6日抹茶の日。あなたは分からなきゃいけない。
え、
茶道で用意される、言ったことあるかもな、茶道で使用される用具が由来となっている。茶道に
全部知ってる巨匠なわけじゃないもん私。
茶道に精通してる人。
精通はそこまでしてませんよ、茶道部の部員だったってだけですよ。
茶道で、
はい、
釜をかけてお湯を沸かす道具のことを、蓋をかけて、
蓋をかけて、
釜っていう字なんだけどな。父親の父に金って、金の茶の字、父親の父に、これ金、
釜です
か、釜、うん、だから茶道で釜をかけてお湯を沸かす道具のこと。さあ答えろ茶道部。
え、どういうこと？
その名前が2月6日の由来になっています。
え、2月の6日、2部
茶道部、
ふた、え、
風呂っていうらしいよ。
え、さっき言ったじゃん、風呂
って言った？
言った。
聞こえてない合ってるよ。
あ、ちょっと皆さん聞いてね。フラ、それフラって言ったよね。
小声で自信の先に言っちゃダメ。風呂で合ってます。
はい、
風に、なんだろう、暖炉の炉、左が皮辺に扉の戸って書いてあります、で風呂で、そんな語呂合わせで風呂の日、
はい、
風呂の日じゃない、抹茶の日、
抹茶の日。
で、あのちょっと私が知っちゃって他の人に伝えないとちょっと嫌だなと思ったから、聞かなきゃよかったって思うかもしれないけど言っていい？
なんか意味わかんないけど、まあ、はい。
だってさ、知っちゃってさ、私だけ知るの嫌じゃない？
何それ。そこじゃなしで。
いや、なんか抹茶アイスの緑色に使われている、
うん、あ、知ってる。
え、知ってるんだ。ちょっと私聞いちゃってさ、どうしようってちょっと思った。抹茶アイス好きなんだけど、言っていいのかな。
だいたい着色料っていろんな虫とかでしょ。
そうなんだよね、カイコの糞なんだって。
うん、虫とか糞とかいろいろね、あるか。
でも、まあ、漢方にも使われてるらしいよね。
うんうん、そんなもんだよ、体にいいものとか着色系は。
動揺緑素と書かれていたらそうなんだって、うん、まあ、でもあれだよね、私なんかエビはゴミを食べているとか聞いて、なんだっけ、エビとカニは主食がゴミだから、なんかエビとカニをいっぱい食べてる人はゴミを食べてるようなものって言われた。
それ言っちゃうとさ、いろんな食物連鎖できてるからさ。
そう思ったっけ。だから私はそれ聞いた後もエビとカニを食べてたけど、うん、今のも一応ちょっとどうしようかなって思って言った話。
赤と、まあ、赤い着色料は虫だよね、確か。
そうなの？へ、うん、まあそんなもんだよね。
そんなもんだよ、それ気にしてたら何も食べられなくなっちゃう。
ほい、じゃあとりあえずこのコーナーは終わりで、
はい、
新たなコーナーを作りたいと思います。
あ、はい。
ブッティの本屋さん。
何その
ブッティの本屋さんっていうタイトルになりました。
おめでとう。
ブッティがたまに本を読むので、その本の紹介をしていきたいと思います。
はい。
でも私が読むのが基本ミステリーが多くて、うん、ほぼほぼネタバレになるから、まあ、なんとなくの あらすじとおすすめのとこだけ言ってく感じになると思います。
ほうほうほう、
まあ、ほぼほぼだってなんか殺人事件とかになっちゃったらもうさ、言うことってさ、
コナン君がいっぱいいるんだね
言うことってさ、
死神がいっぱいいるんだね
なんかあれじゃん、なんかあの密室の方法とか犯人とかになってっちゃうじゃん。
まあね、まあ、どういう人間関係の、
まあ、ものによるけどね、人間関係とかがすごいいろいろある殺人事件もあるけど、うんうん、それじゃなくてその密室とかそっちのをみんなに聞かせるメインのだと、そのあんまりその対人関係どうのとかその前のどうのってあんまりなかったりするから、
は
あ
は
あ、それだと本当にほぼネタバレ、
ネタバレになっちゃうのね。
私、はい、東野圭吾さんが好きなんだけど、おうおう、読みやすい方ですごい本当にいろんなの読んで、あの書いてて、いろんな種類、ミステリーがメインなんだけど、その中でなんか結構いろんな書き方をしてて、いろんな、なんだろう、面白いコメディっぽいのもあるし、ギャグっぽいのもあるし、すごい真面目なやつもあるんだけど、で今回はちょっとギャグっぽくて読みやすいやつ、名探偵の掟。
へ
え。短編集なんだって。でその1個の作品の中にいくつかの話があるんだけど、主人公が捜査一課の警部、
うん、
大河原警部っていう人と、もう一人、まあほぼメインの、まあどっちもメインなんだけど、名探偵の天海一っていう人がいるの。
天海一
で、はい、その2人は他の作品とかいろんな作品で、その名探偵だといつもあのフラッと現れて、最後に事件解決して謎が解けました、さあ皆さんこの部屋に集まってください、僕が解決しますっていうキャラじゃん、名探偵って。
うん、まあ推理書を始めるから皆さん来てください。
そうそう、推理書を始める名探偵の人で、
うん、
で警部の人がいつもそんなところに気づかなかった、まさかお前が犯人だったかっていうのが大抵警部じゃん。
あ、めぐれ警部ポジションね。
めぐれ警部はでも結構しっかりしてるけどなんか他の人とかで
うん、うん、
なんかヘッポコな刑事、なんか全然犯人じゃないような人を、お前が犯人だろうみたいな、
毛利くんか
お前が犯人だろう、でもその人にはアリバイが、そうか、じゃあこいつだ犯人だ、そうこの人はアリバイが、
毛利心だ
じゃあこの事件はわからないぞっていう、
うんうん、
で最後にあの名探偵が推理してそんな風だったのかっていうんだけど、それをその世界とそれを演じてる世界があって、
はいはい、
でこの作品の登場人物の2人は、小説の世界と現実の世界を生きていて、でこの2人が小説の世界に入ってる時はヘッポコを演じてるの。でも小説からちょっと外れると、今回これどういう感じになってると思いますって2人で喋ってるの。
あ、なんか副音声みたいなな
んか小説の世界に入った瞬間に、
うん、
なんか刑事がヘッポコをやりだして、
うん、
でちょっと他の人たちが出てきたらその世界にはいられないから、ちょっと現実の世界に戻って、なんか逆か、なんか普段は現実の世界で2人で会って喋ってたりするんだけど、犯人とかその世界の人がいると小説の世界に入ってヘッポコを演じて、でも実は刑事もちゃんとしてる人で、なんか現実の世界に行くと名探偵と推理をし合ってて、でもそれだと小説が成り立たないからヘッポコを演じてるの。
なんか難しい設定だな、ね、
超面白いの、なんか意味がわからないぐらいで、
まあある意味ドラマの役者とドラマの作中の
やつを本の中で描かれてて、最初にその警部が初っ端から主人公で登場するんだけど、実は俺はすごい大変なんだと、本当はその適当なことを言ってればいいから楽なポジションに見えるけど、実はそれで実際に犯人を当てちゃったらまずいと、だってヘッポコな役だから、ヘッポコな役で犯人を当てちゃったらまずいから、じゃあどうするかって言ったら名探偵より先に事件を解くのが一番だって。
一番頭いいのはそっちなのねなるほど、
名探偵より先に事件を解いて実際の犯人を避けてお前が犯人だって言うのって言ったり、あの小説だと明らかに綺麗な女の人とかが犯人になりえそうなんだけど、それを避けて別の人にやって、俺はヘッポコを演じなきゃいけない、名探偵より大変なポジションなんだって言ったり、でも名探偵の人たちももうなんか その推理書をやるとみんながしらけるから、うん、俺はその推理書をやるのが大変なんだって言って
お互いいろいろなね大変なところがあるのね。
実は裏の世界は大変なんだよっていう話をしながら短編集で事件を2人で、まあ推理小説の中では名探偵だけがやるけどそれ以外のところでは2人で考えたりしてる
メタ発言と
そうそうですね。なるほど。その、うん、今までのよくある推理小説に対しての2人の会話がなされてる作品、うん、
へ
ちょっと言ってること難しいけど、
うんうん、
読むと分かるし読むと変なコメディだなって思う。
確かに
面白い作品です。
はい、じゃあもう一回最後に
名探偵と東野圭吾さんの作品で、はい、名探偵の掟。
ほう、ぜひ皆さん検索とかしてみていてください。
見てください、お願いします。ということでブッティの本屋さんのコーナーでした。
いいよ、どんだな。番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。